はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。本日のバスケの大学のテーマは、人の心はいつも2点差というお話をさせていただきます。話の結論としては、嫌なことがあってもいろいろやってみてくださいというお話です。ぜひ最後までお付き合いください。今日はですね、対人関係のお話を、していきます。よくね、自動心理学とかで有名な理論で、51対49というのがあります。51対49ですね。うん。例え話を、いくつかしますが、まあ、一つ目は、まあ、自分のお母さんがですね、お母さんが子供にね、あんたそろそろ勉強しなさいというふうに言ったとしますよね。で、子供がそれを聞いて、分かったよ、うるさいな、とかなんとか、ふてくされながらですね、しぶしぶ机に向かって、結局やらないという、まあ、こういう場面があったとしますね。うん。まあ、親としては非常に気をもむ場面だと思います。あと、まあ、そうですね、スポーツの指導者の方が、このラジオを聞いている方が多いと思うので、バスケットボールの練習中にあなたは先生ですと。で、生徒を見ていて、どうもあの子はやる気がなさそうだと。ね。練習中の態度が悪いと。ね。で、その時にその子に対して、しっかりやれよというふうに言ったと。そしたら、なおさらふてくされて、なんか、なおさらダラダラしたという、まあ、こういうことよくありますよね。私のメルマガの読者さんにも、ね、試合前にもかかわらず、全然選手たちがやる気が出てきませんと、何か活気がありませんと、そういう悩みもらうこと非常によくあるんですね。で、こういう時に私たち、まあ、親、指導者の立場で子供を見た時に、100対0でですね、相手の気持ちが固い、相手の決心が固いように思っちゃうんですね。うん。勉強しろって言われてもやんない子は、かたくなにやらないと。ね、100対0でやらないというふうに思ってしまいがちだし、練習中に態度が悪い子は、まあ、どんなことがあってももう変わらないと、ね、100対0であの子は態度が悪い、あいつは悪いやつだというふうに思ってしまいがちで、100-0で思ってしまいがちなんですけど、実は、まあ、子どもの気持ちっていうのは基本的にいつも51対49の2点差であるというふうに考えると、全然考え方違いますよっていう話です。今51対49なんですね。だから勉強しなさいって言われて、結局イライラしてムカついてふてくされてやらないとしても、それは51点であって、ほんのわずか2点差でそっちが勝ってるだけで、49点はちゃんとやろうとか、お母さんが言ってること正しいなとか、そういう風に気持ちは49点入ってるんですね。うん。練習中の態度が悪いっていうのも、なんかまあいろいろあって、態度が悪い方向に触れてる幅が51点なだけで、その逆のちゃんとやんなきゃいけないとか、先生が言うのは正しいとか、このままじゃいけないとか、そういう気持ちっていうのは49点入ってるんですね。なので、まあその、うん、これはどうしようもないなと、なんでいつもこの子はこうなんだろうみたいに思ったとしてもですね、それは決して100対0ではなくて、たった2点差の51対49で、まあ、結果だけ見れば、うん、表面上はね、完全な決着がついているように見えるけど、水面下ではたった2点差っていう、そういうことを考えると、こちらの方に気持ちに余裕が出てくるんですよね。うん。まあ、練習試合やったりして、例えばね、100対0で、まあ、負ける、まあ、本当はないかもしれないけど、バスケットの試合でね、100対0で負けた相手がいたとするじゃないですか。そしたら、まあ、しょうがないな、これは、と。全然レベルが違うと。この相手にはどう考えても勝てないなっていうふうに考えて、もしその練習試合でやった相手が、今度公式戦で当たるっていうふうに組み合わせ決まったらですね、まあ、正直諦めると思うんですよ。まあ、これは無理だと。うん。まあ、100対0だったんだから、ついこの前100対0だったんだから、絶対これは勝てないと。だから、ここに行くまではね、詰めて頑張ろうとかね、そういうふうな形で、その試合は諦めると思うんですよね。だけれども、練習試合で、51対49の2点差でギリギリ負けましたと。うん。たった2点差で負けましたと。いう相手が練習試合の相手で、で、今度、公式戦でその相手と当たりますって言ったら、きっとやる気になると思うんですね。たった2点差だったら、ね、今度は勝てるかもしれないと。この前だっていい試合したと。うん、確かに負けたけど、ね、たった2点差のところまで行けたと。そういう相手ともう一回やるんだから、今度は負けないよっていう風になると思うんです。うん。とはいえ、練習試合と同じ何かこう戦法とか、作戦とか、なんかそういうものと全く同じやり方をしたら、まあ、今度も2点差で負けちゃうよね、と。うん。っていうことは、なんか違った、取り組みとか、違った練習方法とか、違った作戦とかしなきゃいけないんで、はい。なので、何か違った努力をやってみたら、この2点がひっくり返せるんじゃないか っていうふうに考えて、まあ、努力すると思うんですね。うん、なので、これとまあ全く同じでですね、まあ人間関係嫌なこといっぱいあると思います。私も正直あります。うん、いろんな人と付き合うね、まあ特にその子供と接しているね、自分の我が子と接する、それから、生徒と接するね、もしかするとその生徒と、共に保護者と接する、いろんな人と接するときに、なんかこうぐさっと来るようなこと言われたとか、全く思いが伝わらないように思ったとするじゃないですか。だけどそれは決して100対0の試合ではなく、たった2点差の51対49で、49点分は、あ、この人の言うことは、先生の言うことはもっともだなとか、自分もこのままじゃいけないなとか、あ、なんでこんなこと言っちゃったんだろうとか、そういうのが49点入ってて、だけどたった2点差で、ふてくされた態度とか、ね、あなたにとって悪いと感じるような態度とか、ね、やる気がないように見えるとか、非常にこう、ね、嫌なこと言われたとか、そっちの方が2点だけ勝ってるだけなんですよね。うん、なので、この受け止め方として100ゼロの試合ではなくて、たった2点差の試合だったんで、じゃあこれひっくり返すというか、何かまた違った伝え方したら全然違うのかなと、うん、もうちょっと積み上げてみようかなっていう気持ちになってもらえると思うし、まあ、その今度はね、こういうことやってみよう、ね、今度はこういう練習してみよう、この前2点差だったから次勝つためにはこれやったらいいんじゃないかっていうふうにするのと同じで、ね、人間関係もですね、嫌なことがあっても、まあ、たった2点差なんで、ちょっと自分が何か改めて、違った方法をする、例えば話をね、もう少しじっくり聞いてみてあげるとか、時には、うん、堂々と叱ってあげるとか、なんかこういろいろ手法があると思うんで、まあ、いろいろやってみてですね、そういう試していくっていう感じ、うん、人間関係を、まあ、楽しみながら試していく、うん、謝るべき時には謝るかもしれないし、ね、突っ張れるところは突っ張れるかもしれないし、まあいろいろあると思うんですけど、まあたった2点差なので、100ゼロで嫌われたとか、ね、もう無理だとか、そういうことは思わずに、いろいろ試してみていくといかがでしょうかという、そんなお話でございます。51対49、いつもね、2点差、ちょっとした差で、ちょっとした差でね、ひっくり返ってるだけだということを考えていきたいし、まあ、逆に言うとね、こちらに賛成してくれてると、あの子は私のことを信じてくれてるみたいに思ったとしても、それもね、100ゼロじゃないんですよね、49対51でちょこっと勝ってるだけなんで、何かこうこちらが手を抜いたりね、すごくこうなんだ怠惰な姿勢を見せたりするとひっくり返っちゃうこともあるので、まあ、その辺も気をつけながらですね、今日のお話を、まあ、参考にして、今日の、ね、生活から生かしていただければというふうに思います。ということでいかがだったでしょうか。今日は木曜日なのでね、ちょっとバスケットボールの技術からは離れて、人間関係の悩みという観点でお話をしてきました。最近ね、私がね思ってることを言語化させていただきましたが、あなたにも届いたら嬉しいです。ちょっとでもいいな、面白かったなと思ったら、ぜひいいねのボタンを押して応援してください。また初めて聞いた方はチャンネルの、ね、フォローをしておいていただくと、どのチャンネルかわからなくなる前に押しておいていただくとですね、いいかなと思いますので、また明日の放送でもお会いしましょう。チャンネルのフォローもしないし、いいねも押さないけど、実は時々聞いてるというサイレントリスナーさんにも大変感謝しています。ぜひね、また明日の放送でもお会いできるのを楽しみにしてます。もうちょっとだけお話をして終わりますね。少しだけお待ちください。はい、ということで、ではコメント返しいきますが、まずね、昨日の放送、ペイントアタック5つのコツっていうバスケットボールの、まあ、戦術っていうかね、そういう話したんですけど、実は、僕ね、昨日がボイシー474回目の放送にして、初めて知ったことがありまして、図が貼れるんですね。わかりますか？写真が貼れる。ボイシーって写真が出せるんですよ。うん、昨日の放送見ていただいた方、写真出てました？バスケットボールのコートの図。あれね、あれができるってのは初めて知って、あれができるんだったら、なんかできること増えるなと思ってですね、ちょっとこう幅が広がった気もして、すごく嬉しくなりました。ぜひまだ聞いてない人、昨日も見ていただいて、昨日のチャプターにですね、いろんなメルマガのリンクとか貼ることは今まであったんですけど、画像が貼れるっていうのはね、初めて気づいて、やってみたんですけど、あれいいと思うんですよね。ちょっと昨日の放送見ていただきたい。そんな風に思います。ということで、昨日の放送はペイントアタック5つのコツというところにいただいたコメントをお読みします。はるさん、合わせについて私自身も整理できておらず、ドライブが始まった時の大きな声で合わせろというだけでした。動きについてもサークルムーブと言いましたが、整理できておらず、選手任せでしたと。うん、YouTube の質問者さんと同じように悩んでましたので、今日の内容はドンピシャでした。ありがとうございましたということで、嬉しいですね。そう言っていただけると。はい。またね、ちょっとでも良くなったら嬉しいと思います。金城さん、 ボールによっていく子が多く、スペースが狭くなってしまいます。うん、そうですね。わかります、わかります。まあ、そういうことありますよね。3アウト2インのドライブに合わせて誰がジョーカーに行くかというのを確認したいと思います。感覚としては難しいので、すごくわかりやすかったです。ということで、ありがとうございます。影島さん。私のチームはセンターが一人います。その場合、外からドライブが起きたら、基本はダンカースポットでサークルムーブでいいですか？はい、そうです。ポストにボールを入れたら、外回りがジョーカーとしてダイブするでいいでしょうか？そうですね。その通りだと思います。新人戦接戦で勝ち切れましたが、どうしても、5対5でうまく攻めきれない感じがありましたということですね。まあ何か、今回の動画が、影島さんのね、参考になれば嬉しいです。新人戦の勝利、おめでとうございます。最後、宮崎先生ですね。最近サッカーの技術系オンラインサロン、トラウムトレーニングというものを勉強してますと。例えばディフェンスが3人いれば、今までの概念だと3人の間を攻めて突破をするのですが、今勉強しているスタイルだと3人のうち1人を攻略すると瞬時に決めて、その選手だけの狙いグループで攻めて、ほころびを突破するスタイル。なるほどね。3人のうち1人だけをやっつけると。うん、攻めの戦術、選手で共有したらスムーズに攻撃できますね、ということで。ありがとうございます。こちらこそね、こういったサッカーの観点のアウトプット、結構貴重なので、宮崎先生、いつもありがとうございます。ということで、昨日のコメントいただきました。今日の放送についても発見、感想、気づき、質問、本編と関係ない質問でもね、結構ですので、ぜひぜひコメントをお待ちしております。YouTube でご覧の方も、コメント残していただけると必ず読みますので、ぜひともよろしくお願いいたします。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はぜひですね、一度案内ページに覗いてみてください。また、メルマガも無料で、登録できますので、メルマガの登録もこのチャプターのリンクからよろしくお願いします。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。